のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さんこんばんは、というこんにちんです。本日も静岡県の湖原よりお届けしております。お昼を食べてね。
食べました。
食べましたね。
富士宮焼きそば。
富士宮焼きそば。で、去年と同じ店行くのもげえないなと思ったんですけど、結果的に同じ店行ったんですよ。
結局そこしか空いてなかったんですね。
あの、伊藤さんっていう、富士宮市にある焼きそば屋さん。まあ、あの時間っていうか3時とか、
はい、
2時間3時ぐらいからやってる店なんてないんですよ、多分。
意外にないんですね。
ないんですよね、商売気がないというか。
いや、まあ、それ大阪とか東京だってあるんでしょうけど、やっぱりなんかお昼休んでしまうというか、イタリア人騎士というか、
富士宮の人は。
富士宮の人は。
商売気ないね、土曜日なのにね。
まあ、長野でもそうなんですけどね。
でもね、改めて、去年僕はあの、何この輪ゴムみたいな焼きそばって。
言うてた、ゴムみたいな。
いや、美味しいけどゴムみたいな、もっともちもちってしてるのが富士宮焼きそばじゃないのって思ったんだけど。
勝手に思ってたよね。
そう。僕の勝手な思い込みですよ。
うん、
それで、悪く言うのは良くないと。
そう。もちもちの焼きそばって普通の太焼きそばやから、ね。
そう。でね、改めて、あの、伊藤さんのお味はこうなんだって分かって食べたら、なんか去年よりも美味しく感じた。いや、普通逆じゃないですか。
だから去年は、頭の中で、あの、太い、UFO みたいな焼きそばを想像してたわけじゃないですか。
UFO ではないけど、
まあ、焼きそばを。
なんかあの、口の中で溶けちゃうとか、そういう風な分かりやすい何か基準があるから。
基準があったのに、今年は最初からゴム食うつもりで言ってるから。
よし、ゴム食うぞって思ったら、あれ意外と柔らかいかもみたいな。
失礼。
褒めてんのか。
散々名前出して失礼や。いや、
美味しいでも。
このね、
前
回と、やっぱりね、今回では、やっぱ武道館でいうところの5列目と30列目ぐらいの違いがあって、
違いはあったのかな。
今回は、最善やったんですよ。マスターの作る最善。
あのご主人の作るね。
そう。ご主人が、もう見ました、あの最初のお好み焼き。
見た。
あのでかいやつ。どんだけ俺お好み焼きって言おうかなと思って。もう指さして、これ何ですかって。
いや、what's this?
そう。
お好み焼き。
これは何だ、ネギ焼きなのか、いや、大阪のお好み焼きにすると、ちょっと薄かったんですよ。
薄い。だから、全部広島焼きと、こう、なんか、関西風の中華みたいなお好み焼きなんですよ。ただでかい、
簡単に言うと、広島焼きからキャベツ取ってるの感じ。
まあまあね。
あの、山ほどキャベツあるじゃないですか。そっから、キャベツをだいぶ抜いたような感じ。だから最初俺ネギ焼きかなこれって。
で僕が頼んだネギ焼きは、
もっと薄かった。
作ってくれて、あの何ルクセルっていうのはあのなんか肩、を元にふわふわのメレンゲから作ってきてくれて。
そうそう。薄かったねあれ。
薄かった。でも美味しい。
美味しい。
でも
あれノギスで測ったら多分1センチないぐらい。
まあ、1センチないよね多分ね。
本当に薄いあのネギ焼き。本当のネギ焼きでも、まあ、縮みでもないんだけど。ただ美味しかったんですよ。
すごい美味しくて。
あの、お好み焼き食べたかったなーと思って。
なんでお好み焼き食べなかったんでしょうね。まあ、なんか僕らは
今でもちょっと、
後悔してる。あ、このひょっとしたら富士宮焼きそばより、お好み焼きの方がうまいんじゃないですか。
だって、隣の明らかにそのお好み焼きを注文した常連さんおったじゃないですか。食い慣れてるやつ。おでんも行ってたやつ。もう、なんか、俺らの方を見ながら、
って
これだから観光客はみたいな、
ここはお好み焼き店なんだよ。
そう。なんでこんなとこに来て富士宮焼きそば食べちゃってんのみたいな。
富士宮に来てるからやないか。
そう。っていうぐらい、あれ、大ですよね。
大ですね。
大ですよね。
いや、でね、多分あのね、ご主人がね、すっごいいい人なんですよ。真面目なんですよ。
俺あんまり今までの人生経験で、お好み焼きのご主人が悪い人って見たことないねんけど。
いや、いるじゃないですか。あかん、ひっくり返したらとか、さらんどいてとかって言う人いるじゃないですか。
それあの、もう今はなき、天満の菊水のおじいちゃんのこと、
いや、僕はそういうイメージがあって。
天満の菊水のおじいちゃんすごいいい人やったよ。
いい人なんですか、いや。
触ったら怒るだけで。
いや、
今日も。
自由に作らせろやって。
今日も別に誰も触ってないから怒ってないけど、俺が手出したら絶対怒ってたから。
怒ってた。見ました？でもネギやるときに、 もう、
見た見た。
敷き詰める。
ネギを一個一個。
一個一個。ね、一個一個な。小ネギを一個一個やるような雰囲気で、うん、でちょっとびっくりしたのが、うん、いや、焼きそばは、おばさんがね、奥さんが、うんうん、すごい大雑把にガーン、
まあ、いやでも、奥さんかおばさんか知りませんけどね。
作ってくれてるんですよ。でもそれも美味しいんですよ、全然。うん、でも、お好み焼きが、ご主人が作るお好み焼きは、
っていうかあれ、
あれなんか、何やら、パティシエか何か。
ご主人は、
うん、
その、熱量から言うと、お好み焼き屋、うん、お好み焼きに7ぐらい行ってない。
行ってる。
焼きそば3ぐらい。
3ぐらいの感じだった。いや、何かっていうとね、うん、普通お好み焼きって僕ら、あの、こう、関西風のやつでぐちゃぐちゃこねて、
うんうんうん、
で、ボンって焼いて、うん、で、まあ、せいぜい、なんか海鮮系か豚肉を鉄板の上さっき焼いて、うん、塩コショウつけて、うん、バーンじゃないですか。
そう。
で
も、
ね、
うん、でもあの関西人以外がすると、うん、こねすぎたりとか、うん、それから粉を入れすぎて、うん、なんか、ドロッとしたホットケーキみたいな焼いてしまうんですけど、
まあそういうこともなく、
そういうこともなく、
そのあっこのおじさんはね、うん、わざわざその具をね、うん、小さい小皿にセッティングしてるんですよ、
うん、
あのキットになってるんですよね、うん、これの具材をここに入れるべきみたいな、うん、だからケーキの上にいちごとか、うん、あのフルーツのトッピングするかのごとく、うん、お好み焼きの具を乗っけていくんですよ、
うん、
コテで、
コテで
丁寧に、
まあ、あれ多分位置も決まってるんやろうな
多分ね、
うん、
あのお好み焼きすっごい手間かかってるから、うん、あの店苦しめたろうと思ったらお好み焼き注文したらいいのかなっていうぐらい、
あれね、
うん、
もともと富士宮焼きそばってまあ最近、まあ、B 級グルメの元祖ですけど、うん、後からじゃないですか
多分後なんですよ。であっこどう見ても
お好み焼きが元祖じゃないの、あの店の、
僕はあっこの店ひょっとしたら昔中華屋やったんじゃないかなと思ったんですよ。
あの店の作りね、
作りが、うん、なんかラウンド型のカウンターテーブルがあったんですよ、
うん、
あの厨房と一体にな
って、まあ、まあ
この字型のよ、ね、この字型の、
うん、
俺これひょっとしたらの中華料理屋を使って、うん、気づいたセンターにね鉄板を置いて、うん、お好み焼きに改装したのかなって、
まあもしくは炉端焼きとかそういう居酒屋っぽい感じかもわかんないですけどね。ただまあ本当俺富士宮焼きそば あの歴史にはあんまり詳しくないんですけど、もともと焼きそばから発祥した店って感じではないですよね。
お好み焼きだったんじゃないかな。他も、
まあ、わかりませんよ、うん。もしかしてよくよく聞いたらおでん屋やってみたいなことになる。あの一番中心におるのがおでん屋、
ね。おでんですからね。うん、まあ僕今日もおでん頼みましたけど、
そうそうそう、
頼んだけど、
常連さんも頼んでたから、うん、これもしかしておでんが中心なんかなっていう。
あれ常連なんかな。横浜隣の
おでんさん。一人で来て
お好み焼き
お好み焼きを頼むんですよ。
なんかおかしいですよね。
そう、遠くから来て一人で来る人もおるけど、うん、やったら焼きそば食うじゃないですか。
まあまあ。
もしくは俺らみたいに焼きそばプラスネギ焼きっていうこの中途半端な注文の仕方するでしょ。
うん、
常連でしょ。
かな、プロの仕業かな。
うん、だってあのおでんの取り方が名人と常連さんでは全然違った。
あ、僕あーって箸塞いはしょ、どうしか、
どうしか。あーってなって、おでんのお皿お願いしますっていうのが。常連さんは、あ、おでん行きます。
おでん行きます。おでん行きますって茹でた。
そう。
おでんいいかなみたいな。
そう。おでん行きますみたいな感じで、もうバーって取ったら、うん、ほんだら、そこの、奥さんのかな、
うん、
?2 号さんではないから、お手伝いさんかな、
ね、2号さんではないよ。
あ、そこら辺ちょっとまだ、あの、染みてないから、もうちょっとこっち取った方がいいよっていう、
うん、
コミュニケーションしてたもん。名人なんか、真っ白い卵取っても、何も言えへんかったもん。
いやいや、あれ、煮込まれてたやつじゃないの。
でも
いや、だから空でしたよ、結構。
あ、そうなの、
うん、
でも、常連さんが取るとき、あ、そこ入れたばっかり。そこ入れたばっかりやから、こっち取って、こっち取って、みたいな。
なんか腹立つな。
いやいやいや、まあ、その時はたまたま入ってなかったんやろうけど、
いや、
実際は、すごいいい人なんですけど、みんな。
いや、でもね、
うん。
一回お好み焼き食べて帰りますか。
いや、あれ、だからね、やっぱりね、うん、もちろん焼きそばですよ。僕らは田舎もんですし、
うんうん、
富士宮って来たらもう焼きそばっていう固定概念があるから、うん、しかも勝手にもちもちやろうと思ってたらもちもちじゃなくて、
ゴムみたいなのがあってなんですけど、
ゴムじゃなくてこう噛み応えがあるっていうの。
ある。いやでも予想に反して、うん、普通って大体2回目行ったら、 なんか これやったっけみたいな感じになるのが。
明治
に
大体1回目はこれで2回目がこれやったっけって言って、これっどっちにしろケチつけてるから。
いやいや、だって右肩上がり、僕の中で右肩上がりってそうそうないですよ。
いや、でもほら、前にあの喋ってたラーメン屋は多分右肩上がりになっていくよ。
ああ。
スタートが悪すぎるから。
マイナスからのね。
そうそう。
食い逃げ疑惑かけられるぐらい。そうそうそう、いや、食い逃げ仕掛けたんですけど。
そう。あ、これ、あ、でも、マイナスからスタートしてるから次3点ぐらいでももう右肩上がりやん。
すごい美味しい、このラーメン屋って。
なんかもう濡れた子猫拾ってるような状態になってるからね。だから、あそこはいいと思うけど、でも普通に考えると、うん、まあ、1回目は、ハードルを上げすぎるじゃないですか、僕らやっぱ。
僕らはね、これって、うん、まあ、これって言いたいっていうのがあるから、う
ん、わざわざ富士宮まで来てんのに、わざわざ尾道まで行ってんのにっていう、うん。
これかと。
そう。あれなん、え、でもね、逆のパターンもあるじゃないですか。やっぱりあの、日本海の寿司屋は違うわとか、
うん、
北海道のカニは違うね、みたいな。
うんうんうん、
あれは流されてんのかな、やっぱ雰囲気に。
じゃないかな。でも、よくわかんないのが、うん、お前、島に行った時に、うん、島に行った寿司屋が北海道って名前の回転寿司屋で、
うん、
島根で北海道で、どこ産の水揚げしたやつかわからんみたいな。
ノルウェーみたいな。
多分そんなんなんですよ。
うん、
そうだし、じゃあ新潟で行ったら、新潟のカウンターの寿司屋ってうまいんだろうと思ったら、そんなにうまくもなかったとかね。
まあまあまあね、まあまあね、
うん、何が何かはよくわかんないんですよ。
まあでもやっぱ俺一応富山とか行ってそのお寿司屋さん入って
回転寿司うまいよ、
美味しいって思っちゃうんですよ。
いや本当実際うまいし、
実際うまいんですよね、
うん、
で今日もだってバロー行ったんですよ。今から焼肉しますよここで、
うん、
もう周りはもう出来上がってますけど、
まあ僕らまだ今お腹いっぱいな状態なんで、
そうそうそうそう、あのバロー行ったら長野にもバローいっぱいあるんですよ、うん、あの長野って結構中部圏なんで、
まあまあまあ
同じバローなのに魚の種類が全然ちゃうねん。
やっぱり富士宮って海沿いなんだ。
もう海沿いだから
意外と富士山のそばだけど海沿いなんだ、
う
ん、
そうそう、だから長野のバローで俺カマスなんか見たことないけど、
うん、あ、
普通にあの生のがバーって並んでるん
ですよ。長野でカマスは売らないでしょうね。
下手したらなんかもうイルカとか売ってる勢いやったよ。
海沿い、
うん、海沿い、いや実際あの
太地町でもなく
和歌山の下の方行ったら
売ってますよ、
売ってるからね、あのイオンとかで普通にイルカとか、
うん、これされるんです
か、ね、そう怒られるかもわからんけど実際売ってるんですけど、
うん、
それぐらいあのやっぱりここら辺のバローと長野のバローでは全然違う、
うん、
ただ長野の人山梨もそうですけどカツオとかマグロが大好きやから魚屋めっちゃ赤いねん。わかります、端から端までマグロやねん、カツオとマグロ。
なんか単純なもんがやっぱり、
ね、そうそうそうそう、もうひたすら
憧れが
そればっか食べたいねん長野の人は。
カツオ好きなんですか。
結構カツオとかね、カツオのたたきもよ売れてるわ、
うん、やっぱそう昔からないからないものねだりで好きになってるっていうのも、
うん、
あるのかもね。
あるかもしれないね。もう、まあ、マグロもダントツで好きみたいですけどね、うん、山梨と。なんか消費量も結構高いんでしょ、日本も1、2を争うぐらい山梨、長野って。
なるほどね。
うん。まあでもやっぱりね、まあこっち、あらかじめその、勝手なイメージで作ってますけど、
うん、
やっぱ白紙でいかなきませんな。
そうですね。
うん。あれ、フラット入ってたら、うん、
めっちゃいい店見つけたってなるのかな。
なるなるなる。ああ隠れた名店やわ。
全然隠れた名店、
ね、隠れて名店ではないです。
後ろに有名人のサインだらけでしたけどね。
そうそうそうそう、うん、駐車場も30台ぐらい行けるんですけどお好み焼きのくせに。でもまあ、あれお座敷でもね、あのお座敷ある店って、
うん、
俺基本あの地元の常連さん用やと思ってるんですよ。
あ
夜みんなあの近所の常連さんが宴会とか家族で食べに来たりとか、は
いはい、
だからお座敷のある店は流行ってればね、
うん、
もう大丈夫っていうイメージがあるんですよ、
うん、
カウンターだけの店ってやっぱ常連さんって言ってもさ、ガラガラって開けた瞬間にみんなこっちしろって睨むような
カクリズム。でもやっぱり、うん、お好み焼き屋さんってある種エンターテインメントだなと思っていて、僕は
だから今日最善やった、
最善だからもう
ご主人の目の前で
砂かぶりのだあんなに、
うん、
ちょっと手間かけすぎちゃうがっていうぐらい、
うん、一個一個芸術品を作ってましたよね。
作ってましたよ。
そう。あんだけ芸術品を作って目の前でこう焼いてんのに、これどの人やったっけみたいなこと言う。隣の奥さんが、そちらの人ですって、なんか明治の方刺したりとかね。
あ、僕です。
だから本当に、
多分
焼くことだけ集中してんのよ。
うん。
多分、これ、どのお客さんとか全くないの。
いや、
あの悪口じゃないんですよ、うん、ほんまに集中してるんですよ焼くことだけ。
あのね、ネギの、うん、あの、敷き詰め方がちょっとここ手薄やなと思ったら、ほんとそこに気づいて、
うん、入れ
はもう均等にネギを手で、ちょっと押さえてましたからね。
ほんで、お好み焼き、お好み焼き、ネギ焼きっていう、うん、このあの、3つのね、こう、トライアングルで焼いてたんですよ、うん、僕らの鉄板の前で。この鉄板も多分、熱い鉄板なんやろな。
いい鉄板だと思います、うん。
その熱さまで見てないけど、うん、ほんだら、やっぱりその、焼いて、しばらく置いとくじゃないですか。うん、でちょっとどこか行きはったんですよ、裏の
方。トイレかな。
で帰ってきて、うん、ひっくり返したとき、シャー
って言ってましたよね。
言ってました。
で、またちょっと。
1枚ひっくり返すために、よっしゃ
軽くね。
うん。
そんな大声では言ってないけど。
大声で言ってないけど、
言ってないけど、ね。
とりあえず自分の中で満足した声を出しました。
出した。で、また、ちょっとコテで、なんか、火の状態確認したりとか。
そうそうそう。
でもね、本当にね、ネギを置くときに、
うん、なんか、ネギにこだわるな、今日は。
いや、ピッチャーがマウンドでなんかお祈りするかのように。
あ、桑田みたいに。
桑田みたいにプレートをつけて、ね、あんな感じでしたよ。
やけどするやん。
いやねだから。
鉄板に手を置いた。
鉄板に手を置いてたけど、ネギに手を置いて、うん、桑田かっていうぐらいやってた、確かに。うん、そのネギ焼きはものすごい美味しかった。
美味しくなーれって言ってると。
ぜひ行ってほしい、
ね。俺らのことはすっかり忘れてるけど、ネギのこと、もうひっくり返した瞬間に、シャーもう自分の仕事それで終わりやん。これ誰？
いや、バカにしてんのか。
バカにしない、バカにしない。本当バカにしない。美味しかった。
いやでも本当にね。
でも僕は自分の好感度上げるために言うわけじゃないですけど、僕は1回目から美味しかったですよ。
いや、僕も1回目から美味しかったけど。
ゴムみたいとか言った記憶がない。
いやいや、
聞き直してもらってもいいんですけど。
いやいやいや。
ただ、
まあまあね。
ただまあ。一つだけ難点があるとすればです。
え、意外となんか言うんだ。ほう。
僕はね、お好み焼き屋さん、すごい好きなんですよ。まあ、ジャリンコチェのファンでもありますし、はいはいはい。お好み焼き屋さんのトイレに、あれはちょっと。
あ、だからトイレが、すごい綺麗で入ってくなんですよ。うん、
扉開けたら、蓋がウィーンって。でもな、わからへんやろな。
うん、
手で締めないでくださいってあちこちに書いてあんねん。
店主はな。
うん。
うん。店主って書いてある。手で締めない。いや別に手で締めてもいいんですよね。
いやでもな、気に入らんねんよな。これは自動で上がんねん。せっかく入れたら自動のトイレやねん。
90秒でさ、固まれるから、やらんでええねん。
やらんでええねん。お前ら、見たことないかこれ。っていう感じの、もう、感じで、手で締めないでください。
やっぱりね、多分ね、こだわりの人なんですよ。
こだわってるよね。
ご主人は。
あのトイレ俺お好み焼き屋さんで見たの初めてやわ。
いいですよね。
うん。外国の人が来たら喜びはるかもわから
ない。
わお。
わお。でもあっこにはさすがに外国人来ないね。うん。
でもあのトイレやけど、うん、やっぱお好み焼きは未だにコテで切って食べながらねな、あれ。
いや、コテで切って食べた方が美味しいやん、だって。
いや、わかりますよ。わかりますけど、うん、でもトイレは、もう
ウィーン。
最新式のウィーンって、蓋も便座も自動で開くやつ。うん、
最高じゃないですか。
まあでも本当にやっぱ富士宮焼きそばってその B 級グルメの元祖的な存在ですけど、
そうですね、
やっぱそれだけのことはありますよね。
うん。
うん。やっぱり、B 級グルメってもうなくなるんでしょ？
まだあります、あります。そんな言うあるんですか、その噂。
なんかほら、いろいろ不正投票とかいろいろ最近良くないことがあったりとかするじゃないですか、ああいうのって。
まあでも B 級グルメももうもはや行き尽くして、もうそれ以上ないし、なんか新しいなんか作り上げないと。
そう、だから、
ネタ切れっていうのもある
んでしょ？どんどん新しい B 級グルメを作ってるじゃないですか、みんな。
うん、
これ新しい B 級グルメにしよう。なんかもう、もともとガキが作ったような、なんかカップラーメンにご飯ぶち込んだようなもんとかさ。
それ、クッキングパパの、上町のメニューを B 級グルメって言ってみたもんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
何の用
意 ?B 級グルメグランプリができた以前からあるもんならいいんですよ。
うん、
その静岡おでんなり、姫路おでんなり、富士宮焼きそばでも何でもいいんですけど。
何その M1 のなんか、新人規定みたいな。
やっぱそういうのっていりません？
まあまあ、ある意味ね、レギュレーションがあった方がいいかもしれないですね。
うん、まあまあ、
でもそうやったらもうネタないんですよ。
そうや、
ニュージェネレーションなんとかでは、もう B1 グランプリやめますって言って、
うん
う
ん、
5年後ぐらいにまた再復活すればいいんじゃないですか、今みたいに。
ああ、まあそれもありやね。
うん、
あ、なくなるのあれか。ゆるキャラか。ゆるキャラがもうなくなるとか言ってるな。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、B1 はなくならんやろな、あれ。
おとつい、千葉、ガールみたいなテレビ番組やってたんですよ。なんかの番組で。
千葉玲子みたいな。
千葉玲子先生。千葉玲子は、IT 社長となんかっていうやつでしょ、うん、じゃなくて、 千葉、今夜比べてみましたかなんかかな、はい、千葉ガールっていうので、埼玉の女子がバカにするみたいな。
ああ、なんかいろんな女子がこう、お互いに悪口言い合うみたいな。そうそう
そう。で、それでフナッシーが、やっぱり千葉代表だから、千葉の説明してたんですけど、うんうん、最近フナッシーって、ナッシーって言わないんですね。
テレビに出なくなった理由は、まあ、よくね、言われますけど。
テレビの存在、あれが、扱いが雑だから疲れたってことで、憤りを感じたっていう話じゃないんですか。
話し方も変わってきたんですか。
話し方も、ヒャハーとかって言うんだよね。まあ、
テンションがね。
なんとかナッシーとかじゃなくて、うんうん、これはなんとかかんとかで、なんとかなんだみたいな。
コメンテーターみたいな。
コメンテーターで普通に千葉の解説してるんですよ。でも、うん、ふなっしーの出身は実は、横須賀らしいんですよ。
中の人はね。
中の人は。
中の人はね。
うんうん、出身はね、うん、違うんだよと。
うん、
でも、普通に標準、梨の国の言葉使ってなかったですね。
あ、もうそんな、もう古林性はもうなかったことに。
言ってる前に多分ふなっしー顔出すんちゃうかなと思って。
下だけね。もう下だけにね。
だまああれ上だけ被っといて、うん、下だけ
普通の人間、
普通の人間でロッテのよくわからん謎の半魚人みたいな感じにな
って口から新しいやつ生まれてくるみたいな、
そうそうそう、これもありなんじゃないかみたいな。
いやまあでも本当にあれですね、こんな隣と近いキャンプ久しぶりですね僕。
辛いですね。
まあ辛くはないですよ。いやキャンプ場らしくていいんですけど。
これが普通のキャンプ場なんですね。
そう。まあラジオ的には辛いですけど。
辛いですね。
どれぐらい声入ってんのかな。
まあまあまあ、なんとか僕らが頑張って空白がなければ気にならないレベルじゃないかなと思いますけど。
う
ん
うん、そうか。
うん。
どう考えてもこれ日本航空のセスナよりでかいよね。
いやいや、なことないやろ。なことないでしょ。ってことで今日もちょっと騒がしくなってきたふんでとまたキャンプ場でお届けします。
お願いします。
ちょっと収録のリズムをね、うん、サクサクっと済まし上げていくために、うん、メールを刻みたいなと思います。
あ、やっぱりコスト考えてますよね。
はい、
はい、
コストパフォーマンスをよく
お金かかってますからね。
かかってますからね、言ってもね、うん、今日はいっぱいかかってますよ、公明君旅費とか、
うん、
メールをいただいております。
それいつもやん。
いやいや、今回いっぱいメールくれてるんですよ、うん、ありがたいことに、うん、ありがとうございます。差出人一不安より、
うん、
題名映画あの世界の片隅にの感想、いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
映画あの世界の片隅にを見終わってノギツの過去放送を思い出しました。他の批評も読みましたがノギツのお二人の意見が一番しっくりときました。ゆるい性描写や日常についてのコメントがとてもちょうど良いと思いました。これからもお二人の意見を聞くのが楽しみです。末永く続けていただきたいです。関係ないですか、この世界の過去、放送消えちゃったんでしょうか、見つかりませんでした、てんてんてん。何から言ったらいいのか、僕らは、うん、あの世界の片隅にっていう映画の話って、うん、多分ほとんどしたことがないと思うんです。
そもそもあの世界じゃないからね。
この世界ですよね。
その世界、この世界、
あの世界、この世界の片隅に、うん、なんで、
うん、
なんかこれなんかメタ的なボケなのかなって思ったんですけど、うん、どうですか、あの世界への片隅への性描写ってどんなだったんですか。
まああれご夫婦になる話でしょ。
ご夫婦ですよ、ご夫婦の話ですよ、
うん、だからまあまあ正直言いますけど見てません。
うん、僕もね見てないんですよ。ドラマ版だけ見て。
ドラマも見てないです
よ。松本ほのか、
申し訳ない。
さんがめちゃめちゃ可愛かったっていうことだけは覚えてる。でも最後まで見てない。
僕はね、うん、多分、テレビでもやりましたよね、このアニメ。
だってその、東、西病劇場でやってました。
それすら見てない。
見てないんですよね。
うん。
ほら、こんな人が、
うん、
感想を語って、いや、ゆるい性描写だね、とかって、多分、言わない、と思うんですけど。で、関係ないですが、
うん、
この世界の過去放送消えちゃったんでしょうかっていうことは分かっているんですか。
まあ、世界線が違うんかもしれない、
ね、あー、うん、なるほどね、
うん、
ノギツアールと、
うん、
イニシャル G 逆襲の衛星名人とかっていうのが平行宇宙ではあるってことですね、
うん、そうそうそうそうそう、
そんな感じですよね。
そっちの坂本は見てると思いますね。
ああ、あっちの世界では坂本さんも僕も転勤してないんですよね、
うん
うん、で大阪でもう一回やろうぜってやってるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう
そっか、そっちの世界線の話か、
うん、まあ俺は、
うん、
その世界のね、この世界やけど、
いややこしいな、どっちですか、あの世界に、
この世界の片隅にの、はい、原作の方の漫画は、
うん、
読んでないんですよ、要は、全く読んでないんです、ただ、原作は、ね、河野さんですよね、河野さんの、夕凪の町桜の国っていう単行本を持ってるんですよ。
あ、なんかそう言ってましたね。
これは本当にもう名作やと思ってます、
うん、
この漫画は。あの漫画はね、やっぱりね、読んどくべき、
うん
うん、あの最後のセリフがすごいですよ。
え、言っていいんですか。
言わないけど、
うん
うん、やっぱあの主人公のあの最後のセリフはちょっとね、自虐の歌と互角か超えるぐらい、
うん、いいんですね。
だから多分この世界の片隅もすごくいいやつやと思います。見てないけど。
いや、あの世界への片隅にも、
うん、
まあ、別の平行宇宙のね、うん、平行世界の坂本さんと、うん、あの衛星名人は、
うん、
多分あの、まあ、あれですかね、新しい茶屋町の坂本さんのオフィスで言ってるんでしょうね。
まあ、でもこれ、裸足のゲンの原作の方も言ってましたけど、
うん、
別にあれ、原爆の漫画じゃないじゃないですか。
そうっすよ。
裸足のゲンって、
うん。
あれ、実はね、主人公、裸足のゲンなんですよ。
そうでしょ。
そう。
ゲン、
うん、の成長物語。
え、いやいや、ちょっと待ってください。裸足のゲンは、
うん、
裸足のゲン、ゲンが主人公じゃないですか。誰が主人公なんですか。
みんな原爆やと思ってるでしょ。
いやいやいや、裸足のゲンのゲンって、
うん、
原爆のゲンっていうことってみんな思ってるんですか。いや、そんなわけないでしょうが。
でも、
うん、
あの原爆をいかに悲惨なものかっていうのを分からせるための漫画やと思ってるでしょ。違うんですよ。裸足のゲンの成長物語で、裸足のゲンの成長がいかにすごいかっていうのをために
原爆があった。
原爆があるぐらいの。
はあ、
別に、
まあまあまあ、
だから原爆は別に添え物。
何あの成長って広島カープを頑張らせるんじゃーみたいなんで、タルボキンみたいなところを含めてのセット
ってことね。まあ、あくまで裸足のゲンですからね。
いや、まあわかるけど。
でだからこの世界もそうでしょ。
まあまあ奥さんがね、
うん、みんな、うん、もうみんながみんな原爆落ちました、その世界の下の人たちは悲惨な目に遭いました、以上終わり一括りみたいなんじゃないよっていう映画でしょ多分、うん、多分ね、
多分ね、
見てないけどね、
うんうん、ちょっと待ってください。そもそも、
うん、
裸足のゲンってどうなったんですか、うん、最後は。
頑張った。
いやいやいやいやいやいや、あの弟みたいな子と一緒に。
弟みたいな子か、弟かどっちや。
いや、弟みたい。
弟は死にましたよ。
死んで、でも弟に似てる子かなんか
を。似てるのか、兄ちゃん。
うん。
ギギギ。
ガギガガ。で、なんか、よく似た子なんでしょ、確かあれって。
そう、よく似た子がヤクザになったりとかして、うん、結局のところ、死んだやったから。
いや、最後は死ぬけども。
まあ、でも話のゲームは、よし、頑張るぞ、みたいな。
あ、そう。
確か感じ、そんな感じで終わってた。
それで終わり、
うん、だから別にそんなにびっくりするような、
うん、
読者の期待を裏切るような終わり方ではなかったですよ。
まあまあまあまあ、
いや、だから漫画の中では別に裸足のゲームは俺はすごいいい漫画だと思ってますけど。
裸足のゲームで全何ぐらいなんですか。
え、全
10
何巻ぐらいじゃない、20世紀少年より短いですよ。
いや、本当に昔の漫画って。
だからそれで言えば、
うん、
俺が今まで読んだ漫画の中で一番最後がショッキングやったのは、
うん、
三橋千佳子さんの小さな恋の物語やな。
チコイ
チッチとサリー、
サリーあれでしょ。
あれの最後はほんま、えって
全然話わかんないですけど、
あれね、俺が小学生ぐらいの時からずっと毎年一冊ずつ出てる、
なんかゆるい恋愛の話でしょ。
恋愛の話、
もう朝日新聞のハイヤッコですみたいな。
そうそうそうそう、うん、あれの背の高いサリーっていう本当にかっこいいハンサムの男の子と、うん、ちっちゃいチッチっていう女の子がサリーをずっと追いかけるっていう話やったのに、うんうん、最後自立するんです
女の子が。
女の子が。
ほう。
サリー、
あなたなんていらないわ。
いやいや、サリーが留学するって。
ほうほ
うほう。で、今までのチッチやったらもうサリーが留学するって言ったらもう反響欄やん。もうちゃうねん。もう、あ、じゃあ自立しなくっちゃ、みたいな。
うん。まあ女の子らしいっちゃ女の子らしい。
え、20年も引っ張ってきて。20年も引っ張ってきて、それみたいな。だったら岸本さん言っとけやって思いましたもん、俺。まあ、岸本さんって言っても分からへんと思うけど。
うん。
うん、いやでも、まあまあ、まあ、話はそれますけど、
はい。
この世界の片隅には多分見とかなあかん漫画であり、映画と、だとは思うんですけど、うん、
残念ながら2人とも
見切れてない。あれ、なんでやろ。見るのにハードル高くない？あまりにも周りから、もうすごいんやと。
そんなすごいかな？
いやいや、その周りの評論のね、評論とかいろんな話がすごいんやと。いや、見とかなあかん、これ見とかなあかん。
いや、だってアベンジャーズなんかそこまで思わなかったよ。ゴールデンウィーク見たけど。アベンジャーズの。
じゃあ、アベンジャーズファンにそう言ってください。
アベンジャーズ。
アベンジャーズは、あっこまでの世界を作り上げてきたっていう場合が。
まあ、いや、まあ、マーベルがすごいんでしょ、
う
ん、
そう。
マーベルのプロデューサーがすごいんでしょ、
やっぱディズニーってすごいね。
あ、まあ、最初ディズニーだけど、
うん。うん。ディズニーってすごいねって話じゃないの。
だって僕、アベンジャーズ4までちゃんと見ましたよ、今、一応新しいやつ
も。うん、一応ね。
ね、日本よ、これが映画だって、散々言ってたじゃないですか。う
ん、アメリカが泣いたんでしょ、
全面も泣いたと思うけど、
うんうん、
あれこれって思ったんですよ。
それは思うでしょ。
で、2をテレビでやってくれたから、惰性で見れたんですよ。
うん、
で、1よりか2の方がちょっと面白くなってるなと思って、
うん、
まあ4も見に行きたいから3を見に行こうと思って、
うんうん、
あの3を、4を見に行く日の朝からアベンジャーズ3を見たんですよ。
うん、
で、4、まあ、あ、知り上がりに面白くなってる。あ、この焼きそば屋さんと一緒ですよ。
うんうんうん、
僕最近右肩上がりが多いんですよ。最初は低い。
右肩上がりってまるであいつら頑張ってんなみたいな上から目線って言ってるけど、
うん、
あんたが最初の落としどころが低すぎるだけの話やから、ね。
あ、そうそうそうなのかな。
うん、
いや、面白くなりましたよ。
最初の評価点低い先生っていますよね。
うん。
で、面白くなったんでしょ？
なりました、なりました。まあまあ。
じゃあいいじゃないですか。
よかった。
この世界の片隅にも見とけば。
そうなのかな。
いや、でも俺は、その周りのその評価が、
うん、
もうこれ絶対見とかなあかん。見とかなあかん映画や。あかん映画や。これとカメラを止めるなだけは絶対見ろと。
うん。まあ、カメ止めそれ言われたら、
うん、
ちょっと辛いかな。いや、そこ
で俺、
フラットに見よう、フラットに見ようと思ったから。
俺もフラットで見よう。絶対フラットで見なあかん。って思ってたんですけど、
いやでも良かったですよ。
もうでも分かったでしょ。
分かった。
あれはやっぱりあれ本当にフラットで見た人はすごい面白かったやろな。あれ
だから
まあ言うたらあれ昔からある手法じゃないですか、あのパターンってその逆で見せるっていうのは、うん、あれはほんまに一番最初その何の評判もなく、うん、まだその
フラッと見に行って
また全然人気も何もなくてそんなっていう時に見た人って得やな。
まあ人生楽し得したでしょうね。
得した。うわ、もうそれこそ隠れた名店見つけた人じゃないですか、う
ん、やったーって
。いや、そんなもう俺らが見る頃ってもう世間一般に広がってワイドショーでも取り上げるレベルになってからじゃもう遅いですよね。もう空気がそういう空気やもん。
なんかね、
うん、
そういう意味ではなんかなんかいろんなもんで拡散されたり口コミって悪だなと思いますけどね。
もちろんね、ツイッターではできるだけ言わないように言わないように、これの30分以降のことは絶対言わないようにってもう半分以上言ってるやん。それで
言ってる
40分間席を立たないでくださいとか。
まあまあまあ、ネタバレの話もメールできてましたけど、いい取り上げますけどね。
まあ本当つらい。まあまあまあ、自分が悪いんですけどね。じゃあもう最初に行っとけやって、
うん、
でも最初に行くってことは人柱もいっぱい見なあかんわけじゃないですか。
でもそれの方が楽しいと思います。
まあもちろん、人生としては もちろんね、そうなんですけど、ね、
だから僕も人柱になりきりましたよ先週。
そう、
空母息吹を見に。
いや、空母息吹は、
うん、
多分いいと思うぞ。
え、
いやだからその人柱
になるためには、
うん、
ああ、こういう落とし方したのって感じではあった。
うん。
でもね。
まあ、俺は絶対見んけどね。
いやいや、
うん、
川口海事ワールドからすると、
うん、
ああ、沈黙の艦隊ってこういうことだったんだっていうのが分かった。
じゃあ、沈黙の艦隊やればよかった
よ。いや、あれは、沈黙の艦隊ですよ、最後。
いや、だから沈黙の艦隊をやればよかったじゃん。沈黙の艦隊やったらまだ、 あそこの相手をトランプに変えるだけですごい面白そうなもん
が。あ、ベレットがトランプになるの？
トランプに変えるだけです
ごい。トランプをかばって、カエダが銃に撃たれるの？
そう。
カエダって。
今度はトランプがギャッハッハ
ッ。確かに、ベレットをトランプに変えたらめっちゃ面白そうですね。
めっちゃ面白い。
簡単にね。
そう。ベレットやから思んないね、あれ。
いや、ベレットって、ただに意地汚い男かなと思うじゃないですか。
そう。
沈黙の方、アメリカ大統領。
うん。せこいね。
でもトランプやったら、サモアになんて。
トランプってやりそうや。
いや、日本再占領化計画だって言うたら、おー、おー、おーって。
おそらくだって世界で唯一ボタン押せそうやもんね、あいつ。
うん、核のボタンね。
だから、トランプやったら俺は沈黙の艦隊実写で OK やと思ってる。
うん。
今だけよ。
まあ、何かで言うと、
ヨーロッパの、元首相手に土下座できるのは安倍さんだけやろうなと思ってるから。ほんでフランスの大統領にやめろみたいなこと言われても、安倍さんやったら。
いい頭下げませんみたいな。
そうそう。言いそうな気がする。
まあ、極めて日本的なね。
いや、でも、実写でやるんやったらね、またそれ人種差別やとか、なんかあの病気で困ってるんですよみたいなこと言われるかも分から んけど。
あれはね、佐藤浩一じゃない、佐藤浩一か。
そう。
は、全然、原作と違うわけですよ。
そう、原作と違う。
原作と違うし、もう何から何まで原作じゃないから、違うもんだって思ってみたら、全然楽しいし、なんだろうな、まあ、それこそパラレルワールド。
そうですよ。
と思えば、空母勇気は面白かったんですよ。
そう。何があかんねやろな、佐藤浩市。
いや、だから、もともと結構、
お腹痛いって言
う
たらいい
んだけど。垂水総理っていう原作の総理は、もっと高派なんですよ。高派なのに、
沈黙の艦隊は最初ヘタレやったから
ね。ヘタレやって、だんだん撃たれ強くなって、
地位が
人を作るんだ、みたいなことを言ってたけど、
そう。
あの、垂水総理は最初から最後まで、
高派やね。
どうするんだ、総理みたいな。あの副大臣から怒られて、で、お腹が痛くなる、みたいな。で、高派だから防衛出動もできない。
別に安倍さんをバカにしてるわけじゃない。
ではないし、むしろ、ハット派っぽいやつだから、別に、いや、お腹痛い設定にしてもらいましたって、何が嫌だったの？あの人は。あの、国産空母が嫌だったの？
わかんない。
いや、だって、安倍政治を許さないって感じの人だったら、あれはあれで OK な役だったはずなんですよ。
いや、逆に、あれは安倍政治を許さない人から見ると、ようやった的な。
結局ね。
誰が怒ってんのっていう。
誰が怒ってんのか、全然わかんないですよ。107億が怒ってんのか。え、何？
マノさんよ、わかれへん
の、ね、か。
いまいちよ、わかれ
へん。いや、なんで怒るのって思って。
最近のその、沸点の低さと、それからあの、スイッチがどこにあるのか、ようわかれ
へん。
やる気スイッチありすぎやろっていう。
いやだから。いや、空母行きね。
まあ、空母行き。まあ、吹き飛ばしらになったんですけど。
いや、いいです。あの、沈黙の艦隊だと思ったら、ああ、そうか、サイレントサービスフロムシーってこういうことだったのかっていうのがオチでしたから。
あ、そういうこと
オチ行っちゃいましたけど。
オチ行っちゃいましたけど
、沈黙の方分かってる人からしたら。おー、だからこの2時間で収めれたんだ。まだ終わってないのにって。中国でもない、フィリピン沖にできた謎の海洋国家。
まあ、実際ね、まあ、空母いぶきとか、あの、俗に言う川口海事ワールド。
まあ、ビートルズをパクったものが元祖になって、やってましたけどね。まあ、僕はビートルズも。あれはでも川口海事の原作じゃないけど。
あの、新人の方が書いたあの原作で、それを川口海事がえらい気に入って、わしが書くわって。
まあまあ、よかったですよ。
よかったか。
川口海事嫌いなのか。
いや、何言ってるんですか。俺多分今このふもとっぱで一番川口海事のファンですよ。
あ、そうですか。
おそらく誰にも負けないと思いますよ。俺はもうだってあのプロとかですね、ライオンの頃からずっと川口海事応援してますから、ハード&ルーズでしたっけ。
まあ作画は安定してますよね、もうここ数年は。
そう、あの頃はまだね、瞳が小さくてね、もうほんまに劇画やったんですけど、沈黙の艦隊ぐらいから突然瞳がでかくなってね。
ね。
売れ線になって。
よかったな。
よかったですよね。あれはあれで、本当、あのままやったらほんまにあの、普通の劇画家として終わってましたからね。
いや、そう、平行宇宙は確かに、
うん、まあ本当申し訳ないですけどね、まあそんな大事な映画見てないのかって言って怒られるんだったらもうしょうがないですけど、うんうん、やっぱりあれではテレビでやったやつも録画もしてるんですけど
見てないの。
でももだってもうリモコン押すだけじゃないですか、再生、それができないぐらい、そのやっぱ周りから掘りを見られた感
だからね、多分ね、坂本さんはね、うん、ドラマをねもっと見るべきかもしれないね。
見てますやん、昨日何食べた、
うちのさんの、
うん、う
ちのさんの芸演技を見て楽しんでるんだ。
いや、じゃあね、俺も最近ね、うちのさんになりたいって。
だからピンクのシャツ、これ俺の理想とするファッションはこれだって言ってましたよね。
うん、
確かにああいう。
うちのさんのファッションがね。
オレンジとか、薄いピンクとか、
好きね。いややっぱ、シロさんもちろんかっこいいんですけど、うちのさん、いいよね。
うん。
あんなにいい役者やった。
いや、やっぱりすごいんでしょうね。
もちろん今までね、その、いろんな刑事とか、徳川家康とかいっぱいやってきましたけど、うん、ようやく当たり役に出会えた。
いやいやいやいやいやいやいや、もうあのシナの作り方すごいよね。
うますぎるし、ファッションセンスもいいですし。
あのよくね、あの吉永文美の漫画を
読んでるな。
読んで、いや全然違和感がない。
ないです。
いや、まあこうなんだろうな、ケンジってって。
うん、あの西洋化視点あるじゃないですか、吉永さんの、はいはいはい、あれはどうなの？無理かな。
吉野さんね、
無理かな、
ちょっと無理でしょ、
ちょっと無理かな、やっぱり。うん、でもまああれができるんならね、
うん、
もう俺2期決定でしょ。
あれね、2期できる題材だと思うんですけど、
ただ
松重秀俊と2人の枠を抑えれるかっていうと、スケジュール
だけなんですよ。
松重さん1人ってわけじゃないからね、孤独のグルメみたいに。
ただ、
うん、
あの2人はあのドラマを優先するべきだと思う。
いや、僕もそう思いますね。
はい。
本当にね、うん、ジルベールの下りとかもめっちゃ面白いですけど、やっぱり原作も面白いけど。
なんせ原作でも一切ベッドシーン出てこないですからね。
だってあの二人が、いつもおはようって、ケンジが起きてくるときに、寝室が分かれてんのか、一緒に寝てんのか、ダブルで出てんのか、シングルを合わせて寝てんのかが分かんないんですよ。
そう、だからその時の、
うん、
イエスノー枕でもあるの？どうなの？
わからない。
ってわからないじゃないですか。でもそれはもう原作でもわからないですけど。
ああ見えて、
うん、
僕の方が男性の方なんですって言ってたじゃないですか。
俺はどっちかといえば猫だ。
って言ってたもんね。
そう。
もうみんな
どっちかといえば猫だっていう、そのどっちかといえばっていう場面を見たいんですけど、それは見せない。
ない。そりゃそうですよ。
そう。それが
説
明。さりげないエロっていうの？じゃないの？と思うんですけど、
まあ、
僕は
まあまあまあまあまあまあ、
いやだってまあ確かに若いこのジャニーズの男の子でも若い俳優でも可愛いなって思う子はいっぱいいますよ、
うん、
いやでもやっぱりあの二人でいけるなって若干思いますもんね。
まあまあでもね、うん、あの内野さんを見てると、もともとの内野さんしてるから、
うん、
あそらくそっちがタチだろうなって思うけど、
でももちろんね、
うん
うん、
西山さん見たら、あ顔綺麗から、うん、まあ、まあ、僕が猫なんだろうな、まあ、
ね、
まあ、どちらかというと猫ってわかるけどって、まあでもね、女性はね、もう楽しくて仕方がないと思うんですよ、あれドラマ見てて。
楽しいやろな。だってあれ逆でやったら絶対に非難ごぼうやで。
ケンジがケンジ
いやいや、そうじゃなくて、あの、女の子同士のドラマを作って。
あ、ゆり版の、
うん。
あ
で、それ俺ら男が楽しんで見てたら。
セクハラっていうかさ。
それはそれでちょっとなんか言われそうでしょ。でもそこを、まあ、逆でも言わさないだけの、演技力が2人であるじゃないですか。それを超越したところに、いやあれは僕の中ではもちろん漫画も最高なんですけど、ドラマも今期最高、
うん、
っていうかあれしか見てません。
あ、そうなんですか。
うん、
お
あれのみ、
あれのみ。
他に見なあかんドラマなんかある今。
うーん、私ステージで帰りますは結構面白いですけどね。
全く見たことない。
全然仕事ができる風に見えない吉高由里子とかね。
できるんでしょ。
一応できるって設定、
うん、
でまあ、意外と向井理がいい役だな。
もう題名からしてあかんねん俺。
私ステージで帰ります、
うん、
いいじゃないですか今風で。
もうその今風の題名っていう 概念が俺もわからないです今。
集団左遷。
それ今風なの？
今風じゃないよね。
昔からない。
リストラっていう言葉が生まれたぐらいから、うんうんうん、ワウワウか何かでやってましたけど確か。
いやだから私定時で帰りますっていうのでなんかなんとなく見えてき、実際は違うんですけど、うん、なんとなくもう見えてきそうな感じがするじゃないですか。絶対定時で帰る女の子が出てくるんだろうな。
そうですよ。
それがいろいろとなんか波を起こしたりとかするんだろうな。
あのいろんな人がテーマになって、うん、今日のトラブルはこの人、うん、今日のトラブルはこの人っていう、まあ、
で解決していくんだろうな。
そうそう、よかったね、
よかったねっていう、
うん、いやまあそうだけど、うん、案外面白かったですよ。
あ、その案外わかるんですよ。だって、うん、大の大人が酔ってたかってみんなで一生懸命ドラマ作ってるんですから、うん、見たら案外面白いですよ。みんな当たり前じゃないですか。そんなこと。小学生のお前学位がちゃうねんから。
まあまあ、そう、う
ん。見れば案外面白いのわかるんですよ。スタートさえすれば。
うん、
ただ、スタートが切れないんですよ。
まあね。
うん。
わかるけど、まあじゃあ、コンフィデンスマン JP の映画も良かったですよ。見たけど。
見てない。
コンフィデンスマンは見た方がいいよ。
だから、
うん、まあ、そんなに期待せずに、長澤まさみを、うん、めでる映画って思った、めでるドラマって見たら、
うん、
あ、まあまあ結構
面白い。まあまあまあ、まあ結局のところ長澤まさみを見たいっていうだけの話なんですけど。
う
ん
う
ん、
そういうあの純粋な気持ちで見たら、うん、意外と話も面白かったんだ。
だからね、多分、まあこれはもう勝手に自分のせいなんで、うん、あのドラマ作ってる人とか映画作ってる人には申し訳ないんですけど、あの結局長野に引っ込んでから、
うん、
刺激のない生活をしてるじゃないですか、
はい、
でずっと最初刺激欲しい刺激欲しい俺ね本くれ順子とよこせとかずっと言ってたんですけど、うん、池袋持ってこいとか
池袋を持ってこい、はいはい、
まあ、そういうの通り過ぎると、
うん、
刺激なくても
いいやとい
いやと、
はあはあ、
映画めんどくさい
まあね、松本まで見に行くとかっていう、まだハードルがね、
まずハードルが高いでしょ、
うんうん、
でドラマやったら、まあ、今残業とかもすごいあるけど、うん、毎週見なあかんで撮ったら撮ったで見なあかんっていう、
またそういう恐怖観念になってくるから、
そうそうそう、溜まっていく溜まっていく、
ちょっと精神性上良くないですよね。
そう、仕事が溜まっていっちゃうよ、
うん、確かに会社でも仕事を積まれると辛いですよね。
会社でも溜まってる、家にも溜まってるみたいな、
うん、
なんかね、しおりはそのこう入る、まあ、きっかけのハードルが高い。股関節痛めてるからハードル超えるのがすごい大変で、
最近でもやっぱり映画でもなんでも、うん、フラッドラマでもフラッと入って、
そうだ、ね、
あ、意外とっていう、意外とこれみたいなのがいいんですよ。だから計画性持たない方がよくって、
そう、だから結局アマゾンで本買えないのもそれなんですよね。フラッと買えないじゃないですか、アマゾンの本って。
いや買えるじゃん。
いやだってもうそのページにそれしかないんですよ。それ目的に言ってんじゃん、もうはるかに。もしくはあなたにおすすめの本で勝手に勧められたやつから選ぶわけでしょ。
あ、
でも純子堂に行けばさ、
まあまあ偶発的な出会いが
ザーッと360の本があって、その中からパッと目が合った本買って、
うん、
あれ面白いってことがあるじゃないですか、うん、アマゾンにはそれがないもん。
まあまあまあね、
うん、ということは長野に住んでるとそういう出会いがないのよ。
ああ、じゃあやっぱダメじゃないですか。
そう、ダメダメです。だからこの世界も見てないし、
うん、
コンフィデンスマンも見てないし、
コンフィデンスマンね、
はい、見てないし、カメラを止めるなも申し訳ないですけど、
家でもないし、
映画館でも見てないです。あのテレビではちらっと見ましたけど、
はいはい、
で予定通りやったんで、そう、やっぱりそうかと。
あ、まあやっぱり残念ですね、そうなるとね。
そう、なんか結局自分が悪いんです。
いやいや、まあまあ、でもフットワーク軽くやるっていうことは大事なことだし、あのフラッと今日でもキャンプに来れるような人は幸せですよね。
そう、そう、うん、そう、だからキャンプに来るハードルはめっちゃ低いよ俺。
うん、まあね、
車でゴールのとこでキャンプ場いっぱいあるからでもだから今考えるその大阪って意外とその本屋さんに充実してるじゃないですか。純子堂だけでまた2軒ぐらいあるの。
なあ、
ね、ナンバーは潰れたのかな。
ナンバー潰れたかな、
あの花月の前のとこは。
いやでも大キャップかあの辺にあったんじゃない
か。うん、だからもう本屋さんだけはほんまにあの1日回りきれんぐらいいっぱいあったんで、
うん、
それだけでもこの世の天国やなっていう。
まあまあまあまあ、そういう意味ではね、
うん、
まあでもやっぱりフラットに何かにねねやね触れるとかっていうのが確かにね、もう車の中で旅先とかで聞いたラジオとかがめちゃめちゃ面白かったりするわけですよ。それは旅先じゃなくて、ただに東京 FM 系のラジオを聞いてるだけでも、うん、なんじゃこりゃみたいなのあるじゃないですか。
そう、だってテレビのローカルでも面白い時あるからね、うん、
だからそういうのをやっぱり大事にした方が、ま
あ、でも結局のところそれがあのおっさんとか老化とか、うん、あの頭が硬いって言われるゆえんなんですよね、うん、自分で勝手にハードル高くしてるっていうのは、
まあまあ、
中学生ぐらいの時みたいに何でもかんでも
知識があるがゆえにね、
勝手にあの先回り先回りで想像して、
うん、こうやろ
どうせこうなんでしょみたいな、
なんでしょ、
まあ、嫌な男やな、ほんまに。いや、でもまあ、反省しますよ。あの、本当は、
反省してください
よ。いや、本当は、あの、フットワークを軽くして、何でも読むっていうのが、でも今、逆に、これは、これで逆に反省してるんですけど、ちょっとその、別のところのフットワークが軽くなって、やったら、あの、スマホで、ネット小説とかネットの漫画を読むようになってるんですよ。
それはいいのか？金、文化に金を落としてないんじゃないのか？
いや、だからもちろん、あの、ツイッターとかで、あの、書籍化されましたって言ったら、必ず買ってるんですけど、うん、必ず買ってはいるんですけど、だから、ナロー小説とかも読むんですよ。
これね、前、あの、ラジオ食堂の坂谷さんとずっと話しましたけど、
うん、
ナロー小説ね、うん、おっさんが読んでるんですけどね、大体ね。
いや、あれおっさんしか読んでないです、うん、おっさんやから。で、しかも昔やったらはいはい、あの若いパーティーがうんたらくんたらでしょ、
うん、
転生してとか思ったら、最近おっさんが異世界に行くナロー小説やったら多いじゃないですか。もう40代とか50代の、うん、もうよう分かってますね、おっさんの気持ちが。
まあね、うん、みんな疲れてるんですよ。
でも疲れてるわ。でもな、そういうのってこう、まあ、サクサク読めるやん、
うん、
もうほとんど字の文というか、もうあの会話しかないし楽でいいし、すぐ読めるし、話はどんどん進んでいくし、ほんであの、まあ、精神的ポルノって言われるゆえんで あるから、あの必ず1話に1つはあの気持ちいいことが入ってるじゃないですか、
うん。
いや、あかんのですけどね、こんな手軽にこういう、本でもないな。
カタルシスって
言ったらいいのか。そうそう、そういうのを得てしまうっていうのはインスタントな。やっぱ昔みたいに分厚い島田総司とかを読んで、え、斜め屋敷ってそういうことやったのって。
時間もったいないからね。
まあそうやね。
もっといっぱいなんとかもっといっぱいあるし。
そう。
スピードですよ、スピード。
いや、そのスピードで言うと、やっぱりそのネットの小説とか、ネットの、もう今、ツイッターって、漫画って4ページじゃないですか、
うん、
まあ、もちろん4ページだから、その骨太な漫画、一切ないんですけど、
うん、いや、
あれになれると、ますます映画とか無理。
いや、っていうとね、坂本さんが、効率を重視しちゃダメっていう話と全く反対のこと言うんですけど、
うん、
どうでもいいドラマっていうか、なんかもう、
まあ、無駄な
ドラマって結構多くて、でもなんか追っかけたいって思って、
おいおいおい、俺は自分でこの前思ったもん、白い巨塔って何回見なあかんねん
っていうのになると、うん、倍速で見てるんですよ最近。
それっていいのか。
で、それが嫁さんにバレるとめっちゃ怒られるんですよ。
お嫁さんはちゃんと見なさいと、
うん、ちゃんと作品なんだから、当倍で見なよ。まあ昨日何て食べたとかだったらあれだけど、集団させるとか。
いやいや、昨日何食べたらダメですよ。
当倍で見ますけど、
うん、
当然、
うん、
あれを早送りで見たらなんか滑稽なだけじゃないですか。あ、ケンジ、ショウさん、
うん、余計可愛いやん。集団撮影はでも倍速で見てもええような気がする。
倍速で見てるだから、ようやく追いついた、
うん、
で最近のドラマって、よくわかるんですけど、最近あの、僕、新しいテレビに変えてから、CM カットじゃなく、CM 送りがすごいしやすいテレビになったんですよ。
CM カット一つで一気に飛んでくれるの？
CM が、CM のところにマーキングが入ってるんですよ。
うんうん、
マーキング入ってるから、あ、CM 始まったなと思って、ちょっと、あの、
行き過ぎたりとかないんや。
うん、なくて、ポンと押したら、ちょっと始まる3秒ぐらい前から、CM のケツの3秒ぐらいから再生してくるんですよ。
ちゃんとあの余韻から入ってくれんねや。いきなりブチじゃなくて。
そう、CM の余韻も楽しみながらできるってすごい機能なんですけど、それを見ると最近のドラマって、お尻の方にコマーシャル固まってるんですよね。
そうですよね。
前半に20分ぐらいわーって長回しで行って、あ、小林製薬、またコマーシャルや。
うん。ほんで、最後の最後の山場の前に CM をドカンって入れる。
なんかね。
耐えられへんようにね。まあ、さすがに CM またぎはないですけど、ドラマやから。
なんか最近露骨やなって思う。どのドラマもそうなってるから、
うん、
案外均等にやってくれたら、まあでもやっぱりなんかあるのかな、科学的にそういうふうにがいいっていう数値が出たんですかね。どの曲もそうやってるって
こ
と。
もう入り込まして、もう、
ああ、もう CM だ、うとし
い。いや、引っ張るだけ引っ張りといて変えられへんぐらいに洗脳してから。
そういうことか。
のつもりでやってんじゃないの？
でもまあこっちはねその文明の力でピッと飛ばして、
うん、まあでもその、まあ、一時期ほらハードディスクとかあんなんであの CM カッターみたいなのがあったけど、うん、今はないんでしょ。
ないないない、
やっぱスポンサー的な問題で、うん、いや俺は全然 CM をね好きなんですよ、うん、本当にあの CM またぎの、繰り返しさえ やめてくれたら、
まあね、あれがなかったら、
うん
うん、あ30分で終わりますからねドラマなんて。
なんか CM を普通に見せてくれたら普通に見るんですけどね。いやでもまあ、あの長々といろんなところに話がどんどんどんどん飛んでいっちゃいましたけど、はい
は
い、
あの世界の片隅
あのすいません、あの見ます
見たいですね。ゆるい性描写の話もしてみたいですね。
ただあの河野さんの格好女の子可愛いですよ、
うん、
本当に僕はさっき言ってたあの漫画の中の女の子はまあ、草履かなんか履いてたんですけど、うん、すり減るからって言って裸足で帰ってたんですよ。
バカなの？
いやバカじゃない、可愛いやん
痛いやん足。
いや それ、まあ、それは本当にもう戦後も間もなくの物がない時代だからね、
はいはいはい、
大事に大事にしてたんですよみんな、
うん
うん、そういう女の子でまあ結局、まあ、最後まで読んでくれれば分かるんですけどまあいいですよあれは、うんうん、
わかりました、はい、壮大なネタなネタ
ネタというか、ね、釣りというか、ね、ほんまに忘れてたのか、
いやいやあのところが混在してたから多分確信犯だと思います
まあこれ取り上げるとしたらモテラジでしょ
いやそうでしょうね、
うん、
うん、みんないっぱい費用はしてたのかな多分。まあ言ってますもんね、クラウドファンディングがどうのこうのとかって言ってたような、
うん、言ってましたね。
まあいろんなこと言ってたんでしょう。
ノン、
うん、ノン
ノンノンがね、
うん
まあでも良かったです、脳にとって良かったです、
良かったですね、
うん、
はい、ということでメールありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。